おはようございます。3日前アメリカから帰ってきて、どうしてアメリカ行ったと言いますと、30年結婚記念旅行でした。そしてレイチェルのリクエストで、久しぶりに兄弟と会いたいなという話だったので、キャンザス州まで行って、そこでもう親戚回りというか回っていって、多分1000キロ以上車で回ってきました。キャンザスは本当に大きなところだなと思いました。そしてレイチェルは、家族子供5人ですので、兄貴とかお姉ちゃんとか回っていって、そして本当に正直な話をできて、子供の時に何が良かったのかとか、そしてやっぱりお母さんとお父さんは、ちっちゃい時こう思ってたんだけれども、それが間違えてたんだろうかとか、本当にハートから正直に、もう傷のことでも良かったことも話ができて、それでどんどんレイチェルの顔が明るくなってきて、本当に良かったなと思っています。そして最後に、帰り道、イーストコーストのニューヨークまで行って、そしてレンタカーを借りて、で今度はエンディ、息子エンディ会いに行って、それでエンディはその、ニューヨークの街の貧しい子供たちのため の, キャンプにの仕事してるんですね。そしてそのキャンプがもう山の中にあって、すごい綺麗なとこで、そして子供たちが 親がいないとか、親が麻薬の患者なんだとか、アル中毒とか、そのような難しいような家庭の中に育てられている子供たちがもう何百人もいて、そしてそこでエンディはその子供たちの面倒を見てくれてるスタッフの、マネージャーみたいな役でそこにいて、そして私がエンディが具体的にどういうことをするんですかって聞いたら、やっぱり子供がたまに喧嘩とか問題を起こした時にエンディの役は呼んで愛を持って注意するっていう仕事をしてるんですね。もちろんそれだけじゃないんですけれども、やっぱり問題が出た場合は子供たちがまず彼のところに行って話を聞いてあげて、そして私が面白い仕事を与えられたなと思って、なぜ言うと、ちっちゃい時から私がエンディを読んで愛を持って注意してて、そしてそれが結果として嫌われてるっていうような結果じゃなくて、こんだけ愛されてるんだって、わざわざ私のために注意するんだって、それが彼がちっちゃい時から学んできて、それで今はその仕事で使ってるんだなって思って、けれどももちろん私はそれを自分でなんか学んだもんじゃなくて、お父さんから学んだもんで、ずっと家族の中で続いていってるんですね。そして残念なんですけれども、今の時代の家族の中では注意されることっていうのは 100% 悪いことと思っている人が多いんですね。注意されるっていうのは嫌われると同じとか、そして注意されるとなんか親が意地悪とか、そのような考え方が非常に多くて、ですから注意を受けることができませんっていう人たちはもう大勢がいるんですね。注意されたら私は嫌われてるんだけれども、本当は注意されることっていうのは正しくやってたら、その愛の大切な行動なんです。そしてそれ通して私たちが成長することができるんです。今までは、何週間前にアバの話してたんですけれども、私たちと神様の関係は本当に子供とパパのような関係で、そしてそのパパは私たちがものすごく愛してくれてるって、そのような話をしてきてるんですけれども、これの続きなんですね。18章の15節から20節、そしてここでもアバっていう言葉が出てきます。天のお父様はアバだから、何も内容はまた一緒なんですね。15節から20節読んでくれますか。お願いします。
また18章、15節、またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って2人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたなら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、 他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によってすべての事実が確認されるためです。それでもなお、言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。誠にあなた方に告げます。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人が、どんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私たちの父は、それを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。
OK、ありがとう。もちろん天のパパ、アバは 目で見ることができないので、多くの場合、天のパパから注意されることっていうのは、人間として注意されることが多いんですね。そして、アバの注意し方っていうのは、いろんな方法があるんですけれども、一つは、人生経験から注意されることがあるんですね。もう一つはやっぱり、直接心にに語っているような注意し方、それもあります。けれども、場合によって、誰か通して注意されることが、あるんですね。そして、私たちが注意を受けることができませんっていうような考え方を持っていると、自分の成長がそれで止まってしまうんです。そして自分の治らないといけないもの、治さないといけないものが見えないようになってくるんですね。ですから、注意を受ける素直な心を持つっていうのは非常に私たちの健康のため、そして聖書のために大事なんですね。そして、人を注意するっていうのは、まず、動機が非常に大事なんです。どうして人を注意するのかって。そして自分の心の中で、愛がなければ注意する資格がない。嫌いなのに人を注意すると、もう結果は、ね、マイナスが多いんですね。傷になってしまう可能性が非常に高いんですね。ですから、この聖書的な注意し方っていうのは、本当に自分が愛されている、そしてその人を愛しているって、そのような心を持っているんだったら、やっとその人を正直に注意するような資格が持つことができるんですね。注意を受けることができませんっていうような心を持ってるんだったら、これは非常に危険な立場なんですね。で、歴史見ますと、例えば、今、イラックの事件なんですけれども、その戦争の始まりは、サダム・フセインという人がいたんですね、リーダーとして。そして、サダムというのは、性格的にどういう人なのかというとね、注意を受けることができない人だったんですね。ですから、スタッフの人の中で、私が、違うと思うって勇気を出して言ってしまうと、殺されるっていう。ですから、周りの人はみんな恐れてるから、注意することができなくて、どんどんどんどん危険な方向に走ってるのに、ブレーキをかけてくれる人はいない。なぜ言うと、リーダーは注意する、受けることができないって。それは、サダム・ハセインの大きな失敗だと思うんですけれども、まあ、歴史の中でそういうようなことはあるんですけれども、私たちのファミリーの中でもあるんですね。例えば、お父さんが絶対注意を受けることができないっていうお父さんもいるんですね。そして、いつも正しいんだって。私が正しいんだって。そして、ちょっとでもこれが間違えてるよと言うと、ぶち切れて、もう物投げたり、そして場合によって暴力振ったり、そのようなお父さんもいますね。お父さんだけじゃないんですね。主婦もワイフもそのような人もいます。もう何も言うなぞって言ったら怒るでって。それでやっぱり家族がみんな怖いから、もう言い返せないし注意もできないから、もう大名のようになって、そしてその家族をリーダーシップを取るって、そのようなお母さんもいるんですね。非常に危険なことなんです。どんどんどんどん間違えた方向に走ってるのに、ブレーキをかけてくれる人は周りにはいない。なんか言ったらもうヒステリックになるから、もう我慢しようっていうような、そのような家族もいるんですね。けど家族だけじゃないんですね。兄弟も いるんですね。兄貴に注意、兄貴注意したら殴られたとか、そのような、兄弟関係もあるんですね。けどそれだけじゃなくてね、子供もあるんですね。このような子供も見たことあります。私の思う通りにお父さんお母さん動いてくれなかったら倒れてみんなの前で暴れるよって。ですから、チョコレート買ってって。買わなかったら承知しないぞって。そしてもう、うわーって倒れるからって、派手な形で、もう恥ずかしい形で、もう大英のスーパーの真ん中にうわーってやるから、ちゃんと従えよっていうような、注意を受け入れることができないような子供もいるんですね。そしてそのような心を持ってしまうと、どんどんどんどん、成長がもう冬眠してしまうんですね。ですから私たちが、その注意を受ける、愛されてるから、愛してくれてるんだったら注意を受けますっていうような心を、育つのは非常に大事で、そしてその注意を、与えることもできないと。大変なんですよ、人を注意するっていうのは。思う通りにいかない場合もありますので、けれども私たちが、その注意、愛を持って人を注意するっていう、覚える、必要があるんですね。皆様どうですか？注意されたらすぐ言い返す性格ですか？どうですか？それか素直に聞く耳がありますかって、私が2ヶ月前に、再び歩いてて、おまわりさんに注意された。おまわりさんが雨が降ってたから、その泥の道があって、人間歩くようなハイキングの道があったんだけれども、雨が降ってたから滑るのは嫌やから、車の走るとこに私歩いてたんですね。そしておまわりさんが窓開けて、危ないよって、ね、そんなとこ歩いてたらね、車に引かれたらどうするんだとかって言われちゃって、そして僕素直になれなかった。ですから僕は言い返して、けど雨で、あそこではこけたし、そしてなんか言い返して、だから、だから私この道へ使ってるなってなんか言い返しちゃったの。うん、そしておまわりさんがね、あ、そうだったのかって、あ、気をつけてな、ごめんねって、そして言っちゃったんだけれども、その後自分の、態度にとってショックを受けてた。なぜ言うと、素直になれなかった。本当、ありがとう、すいませんって、気をつけますって言えばよかったのに、もう言い返して、もう雨がどうのこうのとか、だから自分の心がなんかね、注意を受ける心じゃないなっていうことを気づいて、それで神様の前で祈って、おまわりさんたちが言ってしまったんだけど、またチャンスくださいって、今度おまわりさんに注意されたら素直に、受けますのでって。ですから、この注意を受ける心っていうのは、私たちをずっと大切に育てないといけないんです。なんか卒業した日が来ないと思います。私たちが謙遜に、そのような心をずっと育たないと、大切にしないといけないんじゃないかなと思います。じゃあ具体的に、神の家族の中で誰かが兄弟で、いけないことやってるなと見たときに、どうやって注意すればいいのか具体的に今日考えたいと思います。家族以外の人は私たちが注意する資格がありません。けれども神の家族の中では愛してるんだったら正直に話する必要があります。思ってること、感じたこと、傷ついたこと、そしてこれが変わった方がいいんじゃないかなって正直にそれを話しするのは愛の家族の大切な働きなんですね。ですから、まず、よく私たち失敗してしまうことっていうのは、誰がいけないことやってるなと思ったら、あの人は KBF 来てんのにあんなことやってるって見たときに、下手したらすぐメール友達にしてしまって、誰々さんが今見たんけど、もうこんなことやっとってってメールパッて。そして今度はあっという間に7人、8人、10人、15人がその事件のことをご存じって。これはすごく大きな失敗だと思います。 そうなると空気が変わってきて、今度は、あ、なんかあるんだなって、みんなの目つきが違うなとか、私が何がしたんだろうとか、それでだんだん関係がおかしくなってしまって、そして人間関係の中で壁ができてしまうんですね。けれども多くの場合は、今の時代の社会っていうのはそういう行動を取るんですね。嫌なことされたらすぐメール、ピューンって送るんですね。そして、もっと厳しい方法っていうのは、ブログに入れる。そしてブログにあの人がこうしてこんなやってもう最低やーってあいつ知ればいいんやとか、それバーってかけて、それでブワってみんな読んでもらう。もっとひどい方法はインターネットの掲示板にこの人がこんなことして、こんなことして、こんな。そしてそれが真実かどうか分かってないのに、事実かどうか確認してないのに、バーンってつけてしまって、それで今度はやっぱり新聞で読んだことあると思うんですけれども、高校のレベルではそれで自殺した人たちもいるんですね。ですから、この15節の教えが非常に大切だと思います。15節の教えでは、問題が見えたときに、1対1、まず1対1で話するのは、それは基本なんですね。メールでバンバンバン送るんではなくて、今の時代私たちは本当にメールとかね、ブログとか、掲示板本当に気をつけた方がいいんじゃないかなと思います。私も、キャンセリングする前に、よく最初の質問は、ブログとか、そういうのはやってますかって聞くんですね。なぜ言うと、キャンセリングの立場に入っていくと、いずれなんか注意しないといけない。そしてその人は反抗期やったら、すぐボーンって脅しで、そういうメールとか、そういうので、やられることがあるんですね。ですから、やっぱり注意する必要が出てくるんじゃないかな、このキャンセルの中で、思ったらやっぱり、どういうものなのかちょっと測ってみないといけない。ね。すぐなんかブログに自分のプライベートを載せるような人なのか、それがプライベートをプライベートとして大切にしてくれるような人なのかっていうのは確認することは非常に大事やと思いますね。ですから私たちの人間関係の中ではそれも確認した方がいいんじゃないかなと思いますね。すいませんって本当にね、あなたと友達になって、そして同じ教会行ってること嬉しいですって、けれども私は正直言ってあなたと正直な関係を持ちたいと思います。ですから自分の弱さ、私の中でなんか良くないものが見えたらちゃんと私に言ってねって、そして私も正直に思ったことをあなたに言うから、けれどもやっぱり大事な友達関係を持ちたいと思いますので、プライベートを守ってくれるって、そしてそういうプライベートを守ってくれるような友達できたらものすごい素晴らしい関係なんですね。お互い成長することができるようなものなんですね。じゃあ注意する、どういうものを注意すればいいのかっていうと、いろんなの書いてみたんですけど、一つは例えばきついこと言われて傷ついたこと、それをずっと溜め込む よりも正直に、今言われたことがすごい私の心の中に痛かったんですって、ちゃんとそれを知らせる必要があるんじゃないかなと思います。もう一つはもちろん盗み、そして教会の中だったら完全に人のものを盗むっていうのはあんまりないと思うんですけれども、このような盗みもあるんですね。借りる、そして永遠まで持ってる、そのような盗みが、貸してっていいよいいよって言うけど5年経っても返ってこないって、そのような盗みがあるんじゃないかなと思いますね。そしてそれがあるからなんかね、関係がちょっと難しくなってるって、それ本人が借りたことも忘れてるし、自分のものを持ってしまってまだ使ってるんだけれども、自分の中では来たまたあいつっていうような、ですからやっぱりそれがあるから人間関係がなんか引いてるようなものがあって、ですからそのような問題もあると思います。もう一つは英語で言いますと、ムーチングって言うんだけれども、例えば、ポテトチップ食べてるときに、ああ、美味しそうっていいって、そして結果として全部食べたとか、 そしてまあ一回ぐらいがいいんけれども、ああ食べてしまったって、僕食べると思ったんけど結局なくなったなとか、けれどもそれがねずっと続くとまた来たってまた取られるとか、なんかそれなってしまうと、黙ってもやもや思ったような心をずっと持つよりも正直に言った方がいいって、ね、もう一つは、そしてこれはよく誤解持ってる人が多いと思うんですけれども、ゴシップなんですね。でゴシップはどういうものなのかってちょっと説明したいんですけれども、ゴシップっていうのは人の失敗、人の悪口を出してて、けれどもその人を愛してない、そしてその人を助けようと思ってない、けれどもその人の悪い話を出すのはなんか気持ちいいって、それがゴシップなんですね。そしてゴシップではないような会話っていうのは、どうしてその問題の話を出したっていうと、本格的に助けようと思ってるから、どうしようかってね、誰々さんがこんなことやってるんだけれども、私すごい心配やからどう思うって、私がこうしたらいいと思うって、ちゃんとねただ口だけで悪いことを出してるんではなくて、愛してるからプランを立てようとしてる、この人の助けしたいからどうしたらいいんでしょうって、そのような会話ゴシップではありませんね。お父さんお母さん、子供が学校で問題を起こしたときに、子供が寝かして夜寝てるときにお父さんお母さんその問題を話します、それはゴシップではない。なぜ言うと、次明日先生に電話してみようかとか、具体的にプランを立ててるから、それはゴシップではありません。ですから皆さんもそれを考えて、誰かの問題とか失敗を出したときに、その人も嫌いだし、そして全然助けるつもりがなかったら、黙ってた方がいい。けれども話に出してしまうことなら、じゃあ具体的にどうするのって、少なくとも真剣に祈った方がいいと思います。後でゴシップという問題。もう一つは、うるさい音なんですね。ある人は、例えばミーティングしてんのに、おう、うっす、うっすってなんか、そういうのやってしまうと、まあ一回ぐらいはいいんだけれども、ずっとそのような大きな音を立てて、みんな混乱さすようなことするんだったら、注意した方がいいと思います。みんなそれでつまずいているので、なんか一回ぐらいはいいんちゃうかなと思うんですけれども、それがずっとパターンになって、あの人来たらもう何もできなくなりますねとか、そういうことになるんだったら、なんか愛を持ってる、その人を愛してる人、愛してる人を言った方がいい。もう一つは、これも最近はないけど、欲しくないようなスキンシップ、そしてもうハグしてくるけれども本当はハグされたくないとか、マッサージしてくれるんだけど本当は私マッサージ欲しくないとか、けれどもなんか、ちょっと微妙な動機でハグしてくるとか、そしてもちろんハグは大切なことで、けれどもやりすぎもあります。そしてなんかこの人の動機がなんか違うんじゃないかって、神の愛じゃなくてまた別なものじゃないかなと思ってきたら言った方がいい。愛を持って注意した方がいい。もう一つは、霊的な振りなんですね。あがめます主よって日曜はこんな感じなんだけれども、月曜日はおいとか、もう家の中で喧嘩したり、そのような矛盾を持ってるんだったら、やっぱり矛盾があるんだったら、本当に愛してるんだったら言った方がいいんじゃないかなと思います。もう一つは、不健康な男性女性関係、なんか本当に友達が大事になったら正直にその関係がどうなってるんですかとか、心配してるんだけどとか、正直に話した方がいいと思います。もう一つはあんまり KBF ないんだけど、差別なんですね。差別も出てくる可能性もあります。まあ、いろんな国の方がKBF に来てます。そしてやっぱりそういう差別的なものが出てきたら、やっぱり私たちが愛を持って注意した方がいいと思います。もう一つは、自己中心的な行動ね。 ドーナツ持ってきて、そしてみんなの前で一人で食べるとか、なんかそのような、本当に自己中やなと思うんだったら言った方がいいと思う。愛してるんだったら言った方がいいんじゃないかなと思いますね。もう一つは許せない心。誰かが許せないような心をずーっと持つんだったら、自分の体もダメになるし、そして神様の関係もダメになってしまうし、それで周りの関係もダメになってしまうので、ですからそういう心があるんじゃないかなと思ったら、正直に友達に言った方がいいと思います。なんか許せないような心を持ってるから、いつも問題を起こってるんじゃないですかとか正直に言った方がいいと思います。今から、じゃあ、例えば誰かがすごいいけないなと思うような行動を取ります。じゃあ私たちがどうしたらいいかっていうのはちょっと、ステップをちょっと話ししたいと思うんですけれども、誰かが、まあ、今おっしゃったようないけないことやってるなと思ったら、まず自分で確認して、その人を愛してるかどうかって確認した方がいいと思いますね。これも言いましたけれども、それで自分は愛してない、どっちかというと嫌いと思うんだったら、注意したら喧嘩だけで終わってしまう可能性が多いんですね。なぜ言うと、言わなくても伝わるものがあって、あ、この人は私嫌いなんだって、ですから今度言い返されるっていうことがあるんですね。ですから心を確認してね。そしてもう一つはね、この問題は流せばいいんちゃうかっていう場合があるんですね。そんなに大きな問題でもないし、そしてこの人は山ほどの問題があるから、この以上言ったら、へこむから、まあ、その概念のことをやったら、もう流して気にしないっていう行動も大切なんですね。けれども本当にこれをほっといたらこの人がダメになるっていうものだったら、やっぱりなんか言った方がいいんですね。そしてこれも、まあ、KBF で何回も経験したことあるんですけれども、KBF に来て、ものすごく性格の悪い人で、もう喋り方もきついし、けれども、この人のいけないことをリストアップしたら、もう落ち込んで溺れるんちゃうかと思うんだったら、やっぱり我慢した方がいい。ね、もっと神様の御言葉を受け入れて聖霊が働いてもらったら自然に治っていくものもあるから、ですから、今はそのちっちゃなことで注意しても意味がないんちゃうかって流そうって、まずそれを確認した方がいい。これを流せばいいのか、それかほっといたら大変なことになるのかって、ほっといて大変なことになるんだったら、やっぱり次の段階に入っていって、そしてそれは一対一で、掲示板に載せないで、ブログをしないで、メールをしないで、その人と一対一で話しすることなんですね。そしてその話することっていうのは、例えば、ケイダここにいるんですけれども、例えば、彼が、私にちょっと嫌なことを2週間前に私に言って、そして私がずっと2週間もやもやしてたら、今度は一対一で話しようと思ってもね、感情的になってしまって、そして説明ができなくなってしまうんですね。ですから私が気づいたのは、なんか問題あるなと思ったらね、早く言った方がいい。自分の感情に支配される前に、あ、いけないなと思ったら、そうすればね、ちっちゃなことで終わるの、簡単に終わるんですよ。けれども2週間もずーっとこう、どうしよう、どこで話しようかって、どういうちょっと練習、どういう言い方で、あんまりそれ考えるとね、今度もう顔合わせて話したら、もう顔がこうなってて、そして話ができなくなるか、それか泣いてしまうのか、それか叫んでしまうから、ですからやっぱり誰かを愛を持って注意するんだったら、できるだけ早く言った方が、ちっちゃなことは小さく終わってしまって、そしてお互いはどんどん成長していけるっていうことなんですね。その愛を持って注意するっていうのは、まあ、いくつかの内容が、プロセスがあるんですけれども、最初は、具体的に、説明する何が、問題になっているのか、そして今度は自分の理解が正しいかどうか確認することなんですね。 誰か何かをやってるいけないなと思った時に、見たものと事実は違う可能性もあるんです。例えば何年か前に、私が、携帯で誰かと話してて、そしてその方が私に話してる人はもう絶望でもうボロ泣きして私と話してるんですね。そしてある人がそこに立ってて、もうロブいつも携帯やなってなんか。いつも携帯で、もういつもベラベラ携帯。それでだんだん嫌になってきて、それでドカンって注意されたの。まあ、ロブはいつも携帯で電話してて、なんだなんて言われちゃって。けれども内容は知らないの。ボロ泣きしてる人がどんな大変に目にあったのか知らないの。けれども勝手にこうなんだっていうことを決めてしまって、そして空振、もう大きな失敗で終わったしですね。ですから誰かを注意するんだったら、まずね、事実を確認するって、私がこんなことを見てこう思ったんけど、どうそれって、それ確認、優しくね、確認することは、必要じゃないかなと思います。それで今度は、次の段階は確認した後に、自分の気持ちを見せて、それを見てどんなにがっかりしたのかって表現する。あなたがこんなことをやってて、そして私がすごくがっかりしたって。なぜ言うと、もう大事な友達やし、そしてあんな行動は、ああいう行動はね、あなたらしくない。あなたはね、もう立派な人になっていくと思います。イエス・キリストの皆によって。ですからあのような行動っていうのはなんかね、もうあなたらしくないって。で、その気持ちをその人の心に染み込むようにゆっくり時間をかけて話しする、そしてその次は話しするのは、じゃあ具体的にどうしたらいいんかって、どうしようって、こんなことなってんけど具体的にどうしようかっていう話し合いをする。そして次は、うまくできるんだったら、うまくいくんやったら、じゃあ一緒に乗ろうって。そして祈りの中では、天の父様って、私も完璧ではないし、もういろんな失敗もしてるんだけれども、私の大事な友達が今こんなことやっていますって、本当にもう助けてあげてくださいとか、そういうような謙遜な祈り方で話しする。そしてそれで終わるとうまくいかないんです。なぜ言うと、離れた後に悪魔が攻撃してくれる。よくあいつがあんなこと言ったんやなとか、それあいつもね、こんなんで、そしてだんだん、せっかくいい始まりだったのに、マイナスの方になってしまうんですね。ですから次は、愛してるよっていう行動を見せるのが大事なんですね。例えば、次の日、すぐ別な用事で電話したり、そして、明日はこれがやるんだけど一緒にやらないかとか、一緒に食事したり、これから私こういうイベントを手伝わないといけないんだけどもね、このやり方わかんないの、手伝ってくれるとか、そして関係を大事に持つ。そうすると今度注意を受けることができる。けれどもこの今おっしゃったような注意で終わって、その後が会話も何もなかった場合はね、逆戻りがあるんですね。後で家に帰った時、ちょっと待てよって。あいつも3年前はこんなことやってたのに、よく私に言えるなとか、それで悪魔がどんどんそういう否定的なものが入れる。そして関係がうまくいったと思ったらうまくいってない。ですから、追いかけて電話したり、食事したり、本当にずっとあなたは大事な友達と思ってるよっていうような行動を見せることは、いいと思います。そして今おっしゃったようなことは、ただ今聞いたからできるっていうもんじゃなくてね、練習、本当に自然な形でこれができるようになっていかないとうまくいかないんですね。ですから皆様、私も訓練中なんですね。ですからちょっと今からちょっと練習したいと思います。ちょっとドラマ、これ本当のことじゃないんですけども、ドラマやりたいと思います。ちょっと緊張してきた人がここにいますので、 これプロレスの話し合いじゃない。OK。どうぞ、ちょっと想像してみてください。KBF の礼拝が、朝礼拝が終わって、みんな弁当たっぷり食べて、いっぱい喋って、そして今度はもうどんどんみんな帰っていってる。そして最後は残ってるのは、私た二人で、そして、ななちゃんは普通だったら鍵を閉めてくれるんだけれども、僕たちまだちょっと話があるから、一対一で、まずね、15節書いてる通りに、一対一でやるつもりですので、みんな帰っていくのを待ってるんです。どうぞ。オーケー、いいよいいよ、任してな。ちょっと消えたね、はい、ちょっと話したいことあるんけどさ、
あ、はいはい、
最近なんかね、もうちょっと考えてもうしんどいんけどさ、うん、最近の経だね、お金貸してとか、ほらラーメンタルであったでしょって、そして僕が貸してあげて、うん、でそれが別に僕も友達やしな、うん、好きやんけど、この間ね、KBF でもう何人かが集まってる時に、うん、ちょっと噂みたいなものが回っとって、うん、でその時にな、もう名前言わないけどね、うん、いきなり言われたのは、ケイタっていうのはね、あいつな、いつも人からお金借りて、けども返さないんやなって、お金返してもらったことある人知ってるっていう、知らんっていう、そのような話が回っとってね。
うん、でも
本当にがっかりした。
僕は、いつでもいいよって言われたから、それにほら、ロブだっていつも失敗するとかメッセージで話するし、そんな言い方、全然嬉しくないし、うん、僕悪いことしてないもん。
いやけどね、僕はね、なんかそう、こういうなんか自分が完璧やからなんか言ってるとか、僕も失敗がいっぱいあるんだけどね、うん、やっぱりケイタとね、もう正直な関係を持ちたいねよ。で僕もなんか物足りないとかいけないことをやってるなと思ったので、正直にね、愛持って言ってほしいなと思ってて、うん、ですから僕はね、今どうしてこの話を出したというと、本当に僕はね、ケイタのイメージはね、もう将来むっちゃ持ちられるね、素晴らしい神様の息子と思ってるの、うん、ですからそんなね、借りたんけど返してくれないとか、うん、そういうのになるとね、もうすごい悲しくなってしまってな、
うん、
だから、うん、なんかしてくれないかなと思って。
僕、どうしたらいいと思う？
ドンキなんか、レストラン。
びっくりドンキ。
覚えてる？
うん、覚えてる。
びっくりドンキの時に誰かから借りた？
バタヤン。
バタヤンか。
うん。
返した？
いや、いつでもいいよって言ったから。
いや、けど、いつでもいいよって、けれども、あげるんじゃなくて、
うん、
貸すでしょ。
それは分かってる。返したけど、バタヤンは別に返してって言ってきてないし。いや、
けどね、本当にね、ケイタはね、うん、将来ね、尊敬できるような立派な、うん、リーダーになっていくんやったらね、
うん、
やっぱりみんなあいつは返さないとか、そういうのやったらね、よくないと思うよ。
じゃあ、お金をちゃんと返したら、ロブは僕のことを軽蔑しない。
いやいやいやいや、そういうもんじゃないのよ。
そう
ね、ケイタのこと大好きでね。
うん。
うん。けれどもやっぱり本当にこれからも僕も成長したいし、うん、それでケイタも成長したいから、うん、成長してほしいから、やっぱりちょこちょこ返した方がいいんちゃうかなって私は思うけど。うん。
じゃあ返してみる。
うん。うん、僕のラーメン頼むやつはいいから。
本当に？
うん、別に。あれをあげたと思ってな。
ありがとう、う
ん。けどやっぱりね、もうケイタの悪口が入ってくるのもうすごい嫌なの。だもう尊敬してるから。
わ、
う
ん、かった。
ね。だからケイタらしくない。
うん。
ね。立派な人になっていくからな。
ありがとう。
うん。バイク走る？
バイクはいい調子。
調子？
うん。
僕もね、明日休みやから、
うん、
またドントナンまでツーリングしてさ。
あ、一緒に行こうか。
行こう。
うん。
な。
行こう。
はい。っていう方が。これは僕のマイクだと思う。 まあ、彼はすぐに素直にならなかったけれども、やっぱり特に注意され、愛されてるから注意されてる、慣れてない人が多い。慣れてない人だったらすぐ言い返してくることが多いんですね。けれども諦めないで、追いかけた方がいいと思う。そしてその注意の、雰囲気っていうのは、怒りとか、そういう雰囲気だったら喧嘩になってしまうんです。ですから怒りではなくて悲しい。なぜ言うと、将来立派な人になっていくと信じてるから、ですから悲しいっていう、それが天のパパのような注意仕方なんですね。そして天のお父様がアダムとイーブがリンゴ食べてしまって神様が離れた時に神様が注意しに来たんですね。そしてそこでは最初の会話が天のお父様がアダム、アダム、どこにいるの？それは怒りの叫びじゃなくて悲しみの声だったんです。がっかりした声、どこにいるのって。今まで親しい関係を持ってたのにって、そのような悲しみが入ってたんですね。天のお父様の注意の中では。ですから皆様もこれを練習してください。最初は失敗で終わってても追いかけて、そして本当にそれができるようにならないと自分の成長にもならないし、ですから今の段階だったら、一番親しい友達と話して正直な話してもいいですかって、で今別に何もないんだけれども本当にいけないなというようなもの見えたら正直言ってなーって、そういう関係を持ちたいのでって、ちゃんとそういう準備をした方がいいと思います。けれどもこの16節17節に行きますと、一対一でうまくいかない場合があるんです。16節読んでくれますか。
また18章16節、
うん、
もし聞き入れないなら他に1人か2人を一緒に連れて行きなさい。2人か3人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです、
うん、
それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、うん、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。
OK。 そして例えばケイタがあの時にブチ切れて、よく言うよとか、お前はこんなんだよ、そして喧嘩みたいな雰囲気になって、そして彼が怒って先に帰ってしまったら、結局うまくいかなかったことになるんですね。そして、次の段階は、誤解してほしくないのは、強い立場を取るために仲間を呼んできて、そしてちょっと話があるんけど、ってか、ちょっと、子分ども、でそういうんじゃなくて、そういう動機ではなくて、本当に2、3人、本当にケイタを愛している人、本当に大切に思っている人、その3人で、もう泣きそうな心で話しかけるって、そのようなもんなんですね。そして、ひょっとしたら、自分のやり方を間違えている可能性がある。自分の理解も外れている かもしれないので、一回目うまくいかなかったら、本当に成長したクリスチャンと相談して、次どうしたらいいかどうかって。これはあんまり教会がやってないんですね。けれども、すごい聖書的な行動で。それで私がこれすごい学んだのは、モンゴル行った時に、結局、ある家族が、夫婦喧嘩があって、そしてその、離れた生活、別居になってしまって、そして、すごく、牧師が一対一で話ししようと、主人と話しようとしたんだけれども、それがうまくいかなくて、そして、もう電話しても切るし、とか、そんなんで、ですから、もう一年が過ぎてしまって、まだ、もう別居のままで会話もできないような状態でて、そしていきなりロブ一緒に行ってくれないかって頼まれて、ですから私ともう一人の方三人で、その方の主人の家のとこに行ったんですね。そしてドアでトントンして、 そしてドア開けたら最初の顔の表情が閉まった、バレた、あ、なんかここに、ああ捕まったというような嫌な顔をしとって、けど私たちが入ってきて本当になんか怒ってるんじゃなくて悲しい、この家族がボロボロになってしまって悲しいっていう感じで入っていって、ゆっくりソファでいろんな話を出してきて、そしてその時に、モンゴル語の会話だったのでどんな話になったか私は分からないんだけれども、とうとう彼がもう疲れたって、そしてもう泣き出して、そして私と後の二人が手を置いて一緒に祈ってて、そして彼がもう涙が出ながらね、やっぱり教会に戻りたいっていうような話が出てきて、そしてだ手伝ってくれるかってか、ですから本当にその三人を集めてやっつけようとじゃなくて、本当に三人で行って、そして愛してるから話を聞いてあげて、そしてもうお願いだから許してあげてっていうのはすごい聖書的な行動なんですね。そして次の段階もさっき読んだんですけれども、2、3人でもダメで、やっぱり注意した時になんかもう終わってしまって、もう喧嘩で終わってしまうような雰囲気だったら、次はやっぱり教会全員知らせること、これはあんまりないんですね。けれどもこれもね、モンゴルで経験してびっくりした。そしてそれは、キャンプしてて冷蔵庫がないので、ある家族がもうお金を、大事なお金を使って、大きなコカ・コーラの買ったんですね。そして冷やすために、それが本当に子供にとっては特別な飲み物だから、お父さんが紐を巻いて、そして川に入れたの。そして川に入れて冷やそうと思って、今度この友達がワクワクして飲みに行った時になかった。そしてその辺には教会関係の人以外誰もいなかったので、教会の誰かがそれを盗んで自分のものにして飲んでしまったって。そしてそれが分かった時に、ちょっと怪しいような人がいたみたいなんですけれども、一対一で行って、これあなたそこに行ったんやろうという話して、そしてみんなが知らんってそんな言って、結局マイク取って、もう本当に悲しいような説明し方で、誰々さんがお金をね、特別にコーラを買って、そして結局これが取られたって、そして今みんな知ってるんだけれども、このキャンプ以外の人この辺にはいませんって、ですから皆さんの中で一人がこの罪を起こした、ですから早く神様に自分のやったことを告白して、神様から許しをもらって、そして仲直りしましょうっていう、そしてそれがすごいなんかもう悲しんでるっていうような心でみんなに話して、その後どうなったか私はわからないんだけれども、本当に素晴らしい教会だなと思って、隠さないで正直にこんなことありましたって、そしてこのままほっといたらあなたの神様の関係がダメになるし、それ私たちの神の家族として分裂が入ってくるから、誰ですかって、そしてなんかね、誰か手挙げてくれなかったけれども、手挙げるのは待ってたみたいで、そこまで正直なれるかって思って、はい、私やりましたって、全部飲んだって、なんか、すごいなと思って、すごい教会やなと思って、けれども、そのような行動は、聖書的な行動なんですね。で、KBF でそこまで言ったことないんですけれども、KBF もそこまでの正直な教会になれたら、できるじゃないかなと私は思うんですね。そして最後に出てるんですけれども、本当にそれでも自分のやったことを認めない、自分が正しいんだとか、私が関係ないからとか、そういうの取るんだったら、ここに書いてある通りなんですけれども、教会から離れてもらうって。そしてこれはね、首とかそういうもんじゃないんです。 そういう、首にしたとか追い出したとか、そういう、なんか、もんではなくて、自分のやったことを気づくために、距離を少し取るっていうことなんですね。ですから、これは、最後の手で、起きろ起きろっていう、行動なんですね。そうし、けれどもそれは、一生この人はもう首だとか、そういうもんではなくて、自分のやってることを気づいて、教会に戻って、許しをもらうようにって、そのような、つもりで、ですから、この段階でも愛なんですね。そしてよく、誰かがいけないことをやってて、それがかなりひどいようなもんで、そしてそれをままほっとくとね、罪っていうのはね、インフルエンザみたいなものなんですね。広がっていく。ですから、やっぱり健康な教会だったら、それはいけないんですよって。ですから、これを手放して、もう前向きになりましょうって。けれども、いや、私のやってることは正しいんだとか言うんだったら、本当しょうがなく、じゃあちょっと休憩しとってって。で、私、KBF では、20年間の中で、3、4回ぐらいしかやってないんですね。そして一回目は、それだけは言いますけれども、一回目は覚えてるんだけれども、私学会館の時代で礼拝してて、そしてある男性は女性の体を触るの好きな人で、そして、神の愛でハグしましょうっていうことになって、けれどもちょっと違うようなハグしてて、そしていろんなの女の子が私のとこ来て、いや、なんか気持ち悪いって、もう触ってくんよとか、そういうのあってて、私が注意したんですね、一対一でね。ほんでこれが、全然反省がなくて、ですから、また次の週またいろんな女の子とちょっと触っちゃってっていうような感じで、ですから今度何人か来てそれお願いだからそれやめてって言われて、神が愛やろってただ私は愛を見捨てるだけなんけどって、男性はハグしてるってしてへんって、年寄りの女性をハグしてるしてへんって可愛いのばっかりやろってそして結局それでも認めない。ですから最後は私はしょうがなくね、お願いやからここに残ってほしいけれども約束が必要なんですって、もう若い女の子を一切触らないと約束してくれますかって、そしてできませんって、そしてじゃあそれだったらその約束が守れる日が来るまで待ってるから礼拝来ないでなーってねって、そしてけれどもその言い方は本当に悲しいって、本当に残ってほしいけれどもそんなことしてたらみんなもう傷ついちゃうからやめてなーって、けれども彼は約束でいいんかったからもう来なくなったんですね。ですから本当はもう先は、希望は一対一で話を終わったら一番健康じゃないかなと思うんですね。けれどもイエス様がすごいはっきりこの場合はこうなるよって教えてくれたので、ですからこれを理解して神の家族として前向きになって頑張りたいと思います。最後に皆様にもう一度聞きたいと思います。愛されているんだったら注意を受ける心を、まずこれ聞きたい。愛されてるから注意を受けたことがあるっていう人を手を挙げてください。よかった。Good. Okay. そして、愛の注意を受ける心がありますか？これ考えて。僕は再びの時にはちょっとなかったなっていう時期があって反省して、今、また立ち直ってるんですけれども、皆様どうでしょうか？そのような心を持っていると、どんどんどんどん成長することができる。次の段階は、やっぱり友達に、本当に信頼できるクリスチャン友達に正直な関係を持ちたいので、思ったことを言ってもいいですかって、私のことも正直に言ってなって、そのような、愛の関係をこれから、作ってください。もうすでにそのような関係を持っている方を手を挙げてください。Okay. Good. はい。それなかった、ないなと思うんだったら本当に神様に祈って本当にそういう正直な関係が持つことができるようにってそのような関係をくださいって、そして友達を作ってその約束をしてください。そうすれば私たちは本当にどんどんどんどん霊的にそして人間として成長することができると思います。 OK じゃあ、最後にね、生産式やりたいと思います。